皆様こんにちは。 PDC のジャズ・ザ・ドッツ、お相手はパブリック・ドッツ・カンパニー代表の伊藤です。この番組は公共を再定義するをテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人や企業を紹介していく番組です。本日はサブパーソナリティの小田さんとお届けしていきます。はい、小田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そうだ、
そうですよ、
ゲスト言わないと。本日のゲストは、クラフトドリンクス代表の沖俊彦さんになります。沖さんよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
今回は小田さんのご紹介で、はい、沖さんに来ていただいてるわけなんですけど、はい、小田さんビール飲まないですよね。
はい、ビール飲まないんですけど。
どういうことなんですか。
しかも沖さんとお会いするの今日で2回目なんですよ。
うわなんと
ですね、10月ぐらいでしたっけね、ビジネス同人誌の即売会っていうのがあって、私そこに政治家がと付き合う本っていうのを出したんですけど、その時に同じ場所で沖さんがクラフトビールの本を出していて、あ、面白そうな人がいるなということで、はい、ナンパしました。
今多分このリスナーはまずそもそもビジネス同人誌ってなんだっていうところからですねそこでなんで沖さんもいたんだっていう、いろいろ
まあね、でも今日は皆さんクラフトビールの話聞きたいと思うんで、そうね、そうっすね、そこは飛ばしますけど、まあそういうわけで、はい、あ、この人の話聞きたいなということで出会って5秒でナンパして、うん、ちょっとラジオ出ませんかっていきなり。
すごいな、それで来ちゃったんですね。
はい、来てもらいました。
そうなんですよ。で、まあ出てくださいよって言われてどうしようかなと思ったんですけど、あ、いいっすよみたいな感じで言ったら。
沖さんのクラフトドリンクスは、はい、どちらで醸造というか
私どもはビールを作る醸造所ではなくて。
あ、そうなんですね。
はい、
なるほど。
お酒の情報発信ですとか、はい、主販免許がありますので。
なるほど。
お酒の販売もしてます。
なるほどなるほど。はい、活動の拠点はそうそう、なんかどこか。
そうですね、いわゆる酒屋さんという店舗は構えておりませんで。
なるほど。
はい、ショップはオンライン上でやっております。で、まあリアルな場所ではビール祭り出てみたりだとか、
うんうんうん、
まあ、各種イベントに出たり、
はい、
まあ、たまにビールの審査員、品評会の審査員やってみたりとか。
なるほど。はい、ってことは、はい、沖さんはクラフトビールの目利きをされてる方ってことですか。は
い、まあ、そうですよ。クラフトビールにめっちゃ詳しい方ってことです、簡単に言うと。
ちょっと首かしげてらっしゃいます
けどね
大丈夫かな。
いや、
一生懸命いろいろ飲んできたっていう、ただそれだけの話なんですけどね。
大体ね、その世界に詳しい人ほど詳しいっていうと、いやそんなことありません。
まあ、確かにね、上を見ちゃうから。
そう、私の温泉と同じ。
いや、上には上がいますから。
あ、まあ確かにね、
ちょっと山の高さが見えちゃってるから。そういうんですけど、なるほど、かなりお詳しい方で。
いや、とんでもないです。
じゃあ日本全国、北から、まあ、ある意味南までというか、こう飲み歩いてるんですか。
そうですね、まあ、用事作ってなるべくいろんなところに行くようにはしてますね。まあ、ただ今ですと輸入業者の方たちがものすごく頑張っておりまして、
はい、うん、
まあ、アメリカだとか、うん、ベルギーとかドイツとかいろんな世界各国のものがかなり良い状態で手に入ることも多くなりましたので、はい、なので、まあ、例えば東京にいたとしても、
はいはい、
もうかなりの種類のビールを飲むことができると思います。
はい、どれくらい飲めるんですか。なんか何種類が東京に存在集まってきてるというか、なんか数字あるのかな。
これがですね、なかなかこうまとまった数字がわからないので。
なるほど。
そうですね、でもまあ数百ぐらいだったはあると思いますよ。
数百もあるんですか。
あ、はい、あると思います。
へー、なるほどね。なんかそういう情報って集まってる場所、つまり検索すると出てくるんですか。どこにどういうこうクラフトビール飲める場所がありますみたいな。
ないですね。
ないんですか。
基本的には
ないんですか。
はい、各醸造所だとか輸入元がこういうものが入荷しますよっていう案内は出るんですけれども、
はいはい、
どこに何が今あるのかっていう即時性のある情報っていうのはなかなかないですね。例えば、そうですね、樽生ビールの専門店の、
はい、
パブなんかが、今日の海鮮情報って言って10タップあるうちの10種類を、うん、まあ、Twitter だとか Facebook なんかで、発信はしていたりするんですけれども、銘柄から逆引きはできないですね。
ああ、なるほど。この銘柄が今どこにあるかとか、はい、
そうですね、っていうのは。そうですね、醸造所の方からここには出荷したんですけどいつつながるのかはお店さん判断なんで っていう感じでしょうか。
へえ、
なかなか難しいところですね、そこは。
あ、そうなんですね。
そうなんですね。いや、今お話を聞きしながらね、そういうサイトとかサービス作ったら結構大きなビジネス
になるんじゃ
ない
かな
ってちょっと思っちゃったんですけど。
いや、だってほら、これから 5G が来てセンサーだけつけとけば、
ね、
残量を分かってちゃんと発信されてれば、うん、あ、今あの店行けば俺が飲みたいこのクラフトビールあるって言っていけますよね、きっとね。
そうかもしれないですね。
そういうアプリとか ね、う
ん、今クラフトビールって結構人気なんですよね。
あ、すごく人気だと思います。はい、まあ、ただなんていうんですかね、今クラフトビールと呼ばれているものを作っているビールの醸造場、はいはい、まあ、日本に400件ぐらいあると思いますし、はいはい、海外から輸入されるブランドも相当数あるんですけれども、うん、それぞれアイテムが多すぎて、
うん、
多分飲み手の方たちにどういうブルワリーのどういうものがどういう思いで作られていて、どういうことを何ですかね、意図して作ったものだよっていう思いに関する情報っていうのがなかなか届いてないのかなっていう気は。
確かにそう思います。なんかお店行くと銘柄とずらーっと書いてあって、
はいは
い、なんて言うんでしょう、どう選んでいいか分かんないっていうか。
あ、それはすごくあると思います。例えばですね、アルコール度数もそうなんですけど、 IBU っていう苦味の単位の数字があるんですが、はい、まあ、あれが高ければ高いほど苦いと言われるんですけれども、実際例えば飲んだ順番にもよって苦味の感じ方とか、まあ、人間体調にもよりますし、
うん、
あんまり当てにならない数字なんですよね。だから客観的に数字を出してあげればいいってもんでもないと思いますし、どちらかというとそれを上手にアテンドしてくれるお店のスタッフの人だったり、あとはこういうのが美味しいよっていう情報を発信する、そうですね、まあ、ブロガーの人たちというか、キュレーターの方たちっていうのがもっともっとフィーチャーされてこないと、はい、何をどう選んでいいのか、どう楽しんでいいのかっていうのは普及しないのかなっていう気がしますね。
なんかワインの世界でソムリエみたいな人っているんですか？
世界では、ビールの、まあ、ソムリエというか、ギャルソンのような人たち向けの、資格試験をしているような団体はあります。ヨーロッパにもありますし、アメリカにもあります。で、その例えばですね、シスローンというのがアメリカにあるんですけれども、それはアジアだとかオーストラリアでも出張で資格試験やっててくれてるんですよ、
はいはい、
台湾とかあとは韓国でもやってます、うん、だけど日本ではやってくれないんですよね。
日本でやってくれないですか？
やってくれないんです。
こんなに負けて一応一億人人がいるのに、
はい、
へえ。
もしかしたらクラフトビールは、まあ、アメリカを中心に動いている世界なんですけれども、
はい、
どうしても一次ソースだとかは英語で出ちゃうんですよね。
あ、
はい、とにかく英語ができないとキャッチアップするのはすごく大変な世界です。
なるほど。
なので、もしかしたら日本という国はその言語的な閉鎖性っていうのがあるのかもしれないですね。
それすごい面白いですね。逆に言うとビールの業界で英語を普通に使いこなせる人がなんか出てくれいれば、
はい、
その世界のマーケットから注目してもらえるってことですか？
あ、もうむちゃくちゃそうだと思いますね。
これ英語できる人、この前の番組豊田さんとかね。
そうですね、うん、またビジネスチャンスの話。
ビジネスチャンス聞いてるかな、豊田さん。多分聞いてないですこれね。
そうですね。例えば、うん、日本以外の国のクラフトビール事情の話をすると、台湾がむちゃくちゃ今スピード感あって盛り上がってる感じがします。で、まず若い人が飲んでいるということ、あとは、まあ、クラフトビール高いんですけど、ある程度所得のある台湾の若い人が飲んでいるということが一つあるんですけど、基本的に台湾のその醸造をやってたり、まあ、もしくは販売、好きで飲んでるような人たちってバイリンガルだったりトリリンガルぐらいだったりするんですね。やっぱりものすごくこう英語を話せて読める人たちが多いので、彼ら そのアメリカだとかよその国の情報入ってくる情報のスピードが速いし、
うん、
そのトライアンドエラーのスピードも速いので、台湾はグイグイ来てる感じがしますね。
あれですね、クラフトビールって基本カルチャーなんですね。
そうですね、
そう考えると、
はい、なので、ただ単に麦芽を醸造した飲み物っていうだけではなくて、そこに付随する飲み方とかライフスタイルだとかいろいろものが付随して出来上がっている現象と考えた方がいいのかもしれないですね。
なんかワインはここまでこうマーケットが拡大して、
はい、
かつその世界とつながったじゃないですか、
はい、
なんでビールはそれが起きてないのかなってすごいすごい不思議です。なんか
日本のビールが世界とつながってないってことですか？
今の話だとだから言語が壁で、
はい、
世界のマーケットとつながれてないっていう話ですよね。
あ、そうですね。なので例えば、2020年に東京オリンピック、東京でねオリンピックありますけれども、例えばお店のホームページもなとか、そうですね、ブルワリーのホームページもそうなんですけど、英語対応しているところってなかなかなくて、
すげえ、
でお店の現場に、バイリンガルの子がいたりすればまたいいんでしょうけど、なかなかそういうこともないので、うん、なので例えばですね、そうですね、この辺で言うと神田とか大崎、神田とか五反田にあるデビルクラフトさんなんていうのところは、まあ、自分でビール作ってパブもやってるんですけれども、オーナーさんたちがアメリカ人で、で英語話せるスタッフさんもすごく多いので、もうお客さんも日本人だけじゃなくて外国の方すごくいっぱいいますし、メニューも日本語と英語の両方で表記されていて、まあ、話が早いというか、
なんかすごいビジネスチャンスがいっぱいありそうな感じがしちゃったんですけど、
そうすると、ね、日本のクラフトビール業界ってその言語の壁を越えたらもっと大きく、マーケットが広がる可能性があるっていうことですね。
それはすごくあると思いますね。例えば観光庁がやっている酒蔵ツーリズムっていうのがあると思うんですけれども、はい、まあ、田舎の方に行ってそこの食べ物飲み物のそのうちの一つとして日本酒の蔵もあって海外の人インバウンドの旅行の方に来ていただいて、ね、カルチャーを全体を楽しんでいただこうっていうのがあると思うんですけれども、うんうん、逆に、まあ、ビールツーリズムというかビアツーリズムっていうのもできるはずで、はい、でまあ、そういうことで実際ヨーロッパの方でうまくいってたりするところもありますし、地元でそういう生産者さんたちの団体、まあ、ギルドみたいなのがあって、まあ、この町のブルワリーだからこういうルートで回ってみるといろいろ楽しめていいよみたいなマップを作ったりだとかっていうような活動をされているので、まあ、これから海外の方ともっともっとたくさん来ると思いますから、日本のクラフトビールをまあ広めるためにも、まあ、英語対応というのは一つあっていいかなと思いますね。
いやこの前ちょっとクラフトビールとはちょっとそれちゃうんですけど、
はい、
焼酎ってあるじゃないですか、
はい、
あれ僕がまた聞きですけどね、焼酎との作り方って、要はジンと基本的には似てる、
はい、
っていう話で、
はい、
だから焼酎って売ってても世界のマーケットには売れないんだけど、ジャパニーズジンって言った瞬間に要はジンを飲んでる世界のマーケットすごくでかくって、なおかつお金持ちがの人たちが飲むお酒なので、うん、ジャパニーズジンっていうブランディングができると、海外からこう人を、まあ、インバウンド含めて、まあ、呼び込めるよねっていうことを結構焼酎の方たち含めて、はい、今考え始めたりするらしいんですね。
あ、そうですね、
うん、でそういうのをお聞きすると、はい、なんか今の話もちょっとこう被ってくると言いますか、
はい、
その外のマーケットとまだうまくつながれてないんだとすると、
はい、
まだまだやりようがあるってことなんですね。
そうですね、その辺はいろいろあると思います。例えばそうですね、焼酎の方でもワインの AOC とか DOCG みたいな原産地呼称のようなものっていうのは一部あるんですね、
うんうんうん、
ただビールに関して言うと原料の 99% が、まあ、輸入物といいますか、
うんうんうん、
麦もホップもっていうところなので、はい、日本産のビールっていうののこのアイデンティティといいますか、それを行政と一緒になりながらこれが、まあ、ジャパンメイドですよと、
うん、
よそとは違いますよみたいなものが例えば確立できたりすると発信力が、うん、まあ、強くなるのかなと、まあ、酒税っていう絡みもありますので、うん、どうしても民間だけではなくて行政と一緒にやる部分も少なからずありますので、
うん、
その辺は上手に筋道がつけられるといいなと思いますね。
なるほど。木さん多分世界中のクラフトビール飲んでらっしゃると思うんですけど、日本のクラフトビールって世界で戦える品質なんですか？
まず日本の全体のその大きな主語としてクラフトビールっていうのは多分間違いですね、はい、なぜかと言いますと、ホップも麦もどこの国でも今輸入で手に入るので、どこの国だから美味しいっていうよりも、うん、腕のあるセンスのある人が作ったものが美味しい、
うん、あ、なるほど、
はい、で今アメリカだと今7000社以上あるって言われてるんですけれども、7000社あればトップ 1% すごいの作るわけですよ、
うん、
だからそれと同じで日本の中今400件ほどありますけれども、その中ですごく美味しいの作る人はいます。ただ日本全体が美味しいってちょっと主語を大きくするのは違うかなっていう気はしますね、うん、
なるほど
な、はい、なんか伝統工芸に近いんですかね、そうするとね。
いや、どちらかというと伝統工芸の技法を理解しつつもまだ攻めきれてないところにチャレンジしまくって新しい領域を 作っていく、その拡大していくっていうその姿がクラフトビールの面白いところといいますか、あのルールがないからこそやっちゃえっていうようなところもあって、あれこれもビールなのみたいな話が私は面白いですね。
ちょっと結構いろいろ話初めてお聞きする話ばっかだ。あ、なんかさっきちょっと言ってた、はい、ほら沖さんが作った何でしたっけさっき
本、
うん、あどんな本作られたんですか。クラフトビールの本なんですよね。
そうですそうです
そうですそうです、
どういう本作られたんですか。
今アマゾンで売ってるんですけれども、
なんと、はい、ちょっとなんていう本ですか、調べてみよう。
ありがとうございます、はい、クラフトビールの今とこれからを考える本って、
すげえベタな
初めて自分で書いた
クラフトビールの、
はい、今とこれからを真面目に考える本って本なんですけど、
あなるほど、
はい、まあ、基本的には日本の現状とアメリカの現状を比べた、うん、まあ、日米の比較文化論みたいなものなんですけれども、こういう制度があるとこうだよねとか、こういう決まりがないからこうなっちゃってるよねとか、日本の今のルール上攻めていくんだったらこっちの方なんじゃないのとかっていうことを、まあ、つらつら10万字ほど書いている本です。
10万字10万字ってむちゃくちゃな数ですよ。
まあ、やりすぎちゃいましたね、はい、ま
あ、それだけね
フルスイングしちゃいました、ね、
言いたいことが溢れちゃったってこと
で、いやそうですね、
すごいですね、
すごいですよ10万字。いやいやい
や、最近私もね、ウェブメディア始めたけど6000文字でヒーヒー言ってるのに、
うん、僕この春出したやつあれ30万字で、はい、僕の担当分は10万字ですから、
はい、死にかけてましたよね。
死にかけてました
すごいですね。
アマゾンで買えるんですか。
あ、今アマゾンで買えます。
もう一回言いましょうかね、はい、クラフトビールの今とこれからを考える、ま、
真面目に考える、
あ、すみません、真面目に考える、
真面目に考える本、
はい、オンデマンプリントで届きますんでぜひよかったら。
なる
ほど、
これを読むと、あ、なんかいろんなこと書いてある。クラフトビールの定義から始まって、あ、日本は定義がない、
はい、
なるほど、
ないですね。
これは問題なんですね。
問題ですね。
はは
そうすると多分あと4時間ぐらい時間かかると思うんです
けど、業界団体がじゃないんですかまだ
あるにはあります。
あ、
はい、ただ、何を目的として定義をするのかっていう話がまず周知徹底されてないので、もうちょっと、議論を深めるといいますか、定義することによって何ができるようにしたいんですかっていうところですね。
そうか、でもそこってだからあれかも、一個一個がちっちゃいがゆえに、はい、リーダーになりうる人の存在がいっぱいありすぎて、はい、なかなかこう業界団体ぐいぐい引っ張っていく人がいないんですかね。
それもあると思いますし、やはり小さな、会社が多いので、業界全体を盛り上げるっていうある意味そのボランタリーベースの話になる前に、まずてめえの会社どうにかしろよって話がやっぱあるんだと思うんですよね。
なるほどな、そうか、業界団体でも本当はあった方がいいですよね、きっと。だって
あるにはあります。
あるにはあるんですか、
はい、それで一部、酒税の減免なんかに尽力したりだとか、一部効果は出ているんですけれども、うんうん、おそらく400件ぐらい増えてきてて、もっと加盟数を増やし、上ですね、会員を増やして、次のフェーズ何をしたらいいかねっていうところをもうちょっと大きな話してもいいかなっていう気がしています。
なるほど。
とりあえずクラフトビールはこれからまだ成長の余地があるし、はい、
うん、
ビジネスチャンスがいろんなところに転がってるっていうのが、ね、沖さんの話聞いててよくわかりました、
ね、はい、いっぱいあると思います。
へ、
まだまだ美味しくて楽しいっていうことが一般に広がっていないと思うので。なるほど、
うん、
はい、
わかりました。どうもありがとう。これ音楽切り替わったじゃないですか、
はい、
これもうおしまいですよ。大事なんです
よ。 早いですね。
あっという間に20分が
早いですね、
はい、台本通り全然いかないっていう毎回の決まりでございまして、
はいはい、じゃないですかね、これはこれで。
沖さんどうもありがとうございました。
いいです、今日、お呼びいただいてありがとうございます。
はい、またまたね、機会があったらぜひ、はい、お越しいただければと思います。は
い、よろしくお願いいたします。
はい、来週は、ドローンファンドの共同代表の大前宗樹さんにゲストとしてお越しいただくことになっております。今日は、メインパーソナリティの、伊藤博隆と
小田でお送りいたしました。
どうも今週もありがとうございました。
ありがとうございました。